マタイによる福音書第4章の23節から25節。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や災いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中風の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。また今年も朝礼拝今日から始まりますので、よろしくお願いいたします。なぜ今日にしたのかというと、今日が権限日だからです。権限日っていうのは権限主律、この前も話しましたけども、イエス様のもとに3人の博士がですねやってきて礼拝をした、これはロシア正教会とかギリシャ正教会ですね、教会がローマカトリックと分かれる前ですねに決められたことだったので、その伝統に乗っかっているんだというふうに思います。ですからロシアとかギリシャとかは実は今日がクリスマスのお祝いを多分盛大にしているのではなかろうかなというふうに思います。3人の博士が生まれたばかりの赤ちゃんのイエスを拝みに来た日、クリスマスという名前からすればキリストの礼拝ですから、実は今日が本当のクリスマスだというふうにも思います。ルーテル教会では一応今日までがクリスマスという季節になります。今日を境に、クリスマスというのが終わりまして、新しい、教会の暦に入っていく。ですからこれを超えてですね、クリスマスの飾りっていうのがですねもうないという、そういう日が今日の日です。その今日の日にですね、年の最初に何をですね読もうかなと思ったけども、今日はですねイエス様の宣教活動、最初の宣教活動のことを読ませていただきました。まず最初はおびただしい病人を癒すことがイエス様の宣教、そしてこの評判を聞きつけて大勢の人がイエスのもとにやってきます。でイエス様の働きっていうのは教えることと福音を述べ伝えることと、そして癒すこと、多分この3つにあります。その癒すという中には悪霊を退治するとか、そういう追い出すとか、そういうことも入ってくるかもしれません。最初は何だったかというと、まず教えること、御言葉を伝えること、そして福音、良い知らせをみんなに知らせること、そして病気を治すという、この3つだったのでしょう。集まってきた群衆の地域性はかなりオーバーな表現ですけども、世界中からやってきたという、多分これは表現になっていると思います。ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう、多分その当時の人たちからとってみればですね、世界中の人がイエス様のことを聞きつけて、拝みに来たというよりも会いに来たということでしょう。イエス様のですねファンというか、それがどんどんどんどん増えていった、イエス様がおられるところにですねどんどんどんどん人が集まってきた、多分これが教会の在り方なんだろうなというふうに思います。実は総会の資料というのをですねこの時期はまとめなきゃいけませんので、昨日ずっとまとめておりましてですね、教会が去年の教会がですねどういうふうな歩みをしてきたかっていうのを昨日ずっとまとめていました。ある一点からですねこの大江教会はガラッと去年は変わってるんですよね。それは何かっていうとですね、8月以前と8月以降ですね。で何が変わったかっていうと、8月より前っていうのは教会の中の行事が多かったんですね。聖書の学ぶ会とか女性会とか増年会とか、8月以降はですね外のですね活動の方が多くなったんですね。で何かっていうと、それはカフェがですね整備されたからです。はい、8月にカフェが整備されて以降ですね、カフェをたくさんやったりですね、人々がどんどん集まってきたりということがですね起こっているんですね。それと同時にですね、礼拝出席もガンと増えてるんですよね。しかも何が増えたかっていうと、中高生の出席がガンと増えてるんですね。この変化にですね改めてやっぱり気づかされたんですよね。外に開かれた教会になったので、外の人たちがどんどんやってきたということかもしれません。実は捧げられる礼拝献金もこの8月以降ゴンゴンと上がってるってことは、外の人たちがやっぱりやってきたということなんでしょう。で、それに伴ってですねいろんなものができてるんですね。一つはですね応援お助けクラブというですね LINE がありまして、 何かあるとですね、ラインに流れてスッと集まってきて、ですから台所のペンキ塗りからですね、台所の改装からは自分たちでお助けクラブが、ですからピザをやるっていうとお助けクラブがバッと回るとかですね、まあ、今までこれ多分なかったことだったと思うんですね。そこに高校生なんかも入ってますしですね、信者じゃない人たちも入っていますので、あ、こういう活動が教会の活動なんだなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、いかにですね開かれるかということでしょう。最近では、YMCA の方々もやってきてですね、 YMCA の人たちが LINE で何を言ってるかってこの前ですね見たらですね、いかに教会で楽しむかって書いてあったんですね。教会のカフェでいかにですね、自分たちのですね、なんですか、YMCA の C ですよね、クリスト、キリスト教っていうところでいかに楽しむかっていうことを今年は考えたいみたいなメールが回ってて、それはすごいことだなと思っています。まあ、そうするとですね、カフェが8月に整えられて以降、新しい風がこの中にどんどん吹いてきていると、そうするとそれを捉えきれない人たちっていうのがやっぱりなんかですね、違和感を感じてるんだろうなと思って、それを調整していくっていうのが、まあ、今年だろうなというふうに思います。まあ、教会の宣教も自分の信仰生活もですね、実はですね、神様のファンを作っていくことなんですよね。キリストのファンがどれだけたくさんその教会にいるかということだと思います。おびただしい群衆がイエス様のもとにやってきた、世界中からやってきた、まあ、この大江教会の噂を聞きつけて世界中から人がやってくるような教会になればですね、それが一番正しいことではないかなというふうに思います。まあ、教会の宣教もですね、大江教会をですね見習いたい、まあ、そのようなですねことになれば、もっといいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖霊の豊かな祝福によってこの教会が1年間守られてきました。そしてこの教会に神様が与えてくださった一つ一つの恵みと、そしてその恵みで私たちがたくさんのいただいたものがあることを気づいています。どうか今年1年も主が与えてくださるこの恵みに応えて、私たちが宣教する教会となっていくことができるようにしてください。大江教会、宇都教会、集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、あなたの御言葉によって癒しと慰めが与えられますように。また、岩永さんのお母さんが天に召されていかれました。どうかご遺族の上に豊かな主の慰めが今日与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。